先週の日曜日は、私たちが日ごとになす決断というものは、とても大切なことであり、これまでなしてきた数多くの私たちの決断により、私たちは今ここに導かれているとお話ししました。そしてその決断とは、その時々の情報に基づいてなされるとお話ししました。ということは、その情報が間違っていたり、その情報が近視眼的であるのなら、後々その決断から問題が起こりうるとお話ししました。そしてこのことゆえに、決断に至る情報というものがいかに大切かということをお話しし、ヨハネ15章の御言葉に注目しました。あなた方に、私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆、あなた方に知らせたからである。私たちはこのところから、私たちを友と呼ばれる主イエスは、私たちに、父なる神から聞いたことを皆すべて知らせたということを確認しました。このことゆえに、これからもこの先、数えきれない決断をしていくであろう私たちにとりまして、最善の決断とは、万物の法則を知り、人間のありさまを知り尽くしたお方から聞いたことを皆私たちに知らせてくださったイエス・キリストの言動に心の耳を傾けるべきだとお話しました。今日はこの私たちを友と呼んでくださるお方との友情はどのようにしたら育むことができるのかということをお話ししたいと思います。まず第一のことを見ていきましょう。それは神に正直になるということです。聖書のマタイによる福音書11章19節にはこのような言葉が書かれています。また人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見よあれは食を貪る者、大酒を飲む者、また酒税人、罪人の仲間だという。しかし知恵の正しいことはその働きが証明する。ここに記されている人のことはイエス・キリストのことで、ここからイエス様が酒税人や罪人と呼ばれる者たちと親しく、たびたび食事を共にしていたということが伺い知れます。すなわち、当時のユダヤ社会で不正の税金を同胞から巻き上げ、最も毛嫌いされていた酒税人、世の中から後ろ指を刺されるような文字通り罪人と呼ばれる者たちと主イエスは食卓を共に囲んだのです。この人たちとはいわゆる親であるなら頼むから我が子とは付き合ってくれるなというような人であり、また妻であるなら夫とは関わらないでほしいと願うような者たちでありました。きっとこの食卓の光景は一度二度ではなかったのでしょう。それをたびたび目撃した者たちは言ったのです。見よ、イエスは食を貪る者、大酒を飲む者であり、彼は酒税人罪人の仲間だと。そう、それはイエスは罪人を友とする者だということです。この言葉はイエス様は社会のアウトローだけとだけ友となるということなのでしょうか。いいえ、このイエス様と罪人たちとの交流が私たちに語りかけることは神の前に正直になるということを神は私たちに望まれているということなのです。神と友情を育むためには、神様の前に自分を隠し、装っていてはならないのだということです。 イエス様はかつて言われました。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。キリストは、私はこの病人のために来たと言われました。でも私たちは思いませんか？この言葉をそのまま受け取ると、ああそうなのか、この世界には病人と健常者と二種類の人間がいるのかと。そして大抵私たちは自分は健やかなものなのだと思うのです。肉体的であれ精神的であれ、病んでいる人と向き合う医師たちが口を揃えて言うことは、患者が自分は病んでいるのだということに気がつく、自分には治療が必要なのだということを自覚するところから治療は始まるということです。そんなことは当たり前だと私たちは思いますが、結構このことに気がつかない、自覚しない、いや確かに病んでいても医師に会おうとしない人はたくさんいるのです。そして当然その間に病状はさらにさらに悪くなってしまうのです。もちろんイエス様が言われている病人とは、私たちの肉体的な病を指しているのではありません。ここで主イエスが言わんとしていることは、例えばこういうことです。あいつには問題がある、こいつにも問題がある、あいつにもこいつにも教えられなければならないことがある、指摘されて直さなければならないものがあるのだ。でも俺にはそのようなものはなく、自分の判断や言動は極めて真っ当なものだ。確かに確かに人は自己診断において自分は病人ではないと思うかもしれない。しかし神の前に人は誰でも指摘されるべきこと、直さなければならないものがあるとイエス・キリストはここで言ってるのです。しかしそれであっても人はそれを認めません。ですからイエス様のこの言葉は、自分が病人だと自覚している者のために私は来たということになるのかもしれません。そして自分が病人だと自覚する者というのはイコール神の前に正直な者だということです。自分は神の助けを必要としているのだということを自覚して、それを神に正直に打ち明けるからです。本当に勇気ある人とは、自ら助けが必要であることを直視せず、それをごまかすかのように強がって生きている人ではありません。本当に勇気のある人とは、自分の弱さとしっかりと向き合い、それを認め主イエスのもとに来るものです。皆さん、イエスの時代、悪者と呼ばれ罪人と呼ばれていた人たちは、確かに社会からも目を背けられているようなことをして生きてきました。当時イエスの周りでその話を聞いた人の中には、多くの娼婦や酒税人がいました。おそらくその土地で名打てのこれらの罪人たちがイエス様に立ちどころに反応したのは、彼らがある程度自分たちが間違っているということを知っていて、神の憐れみと許しを非常に魅力あるものとして受け止めていたからだと思います。 彼らは自分で自分がしていることは間違っているのだと分かっていても、どうすることもできずに、その生活から逃げ出すことができずにいたのです。そんなどうしようもないと自分自身思っていた人たちがイエスの後に従っていったのです。そしてイエス様は彼らのその正直な心を喜び、それをしかと受け止め、そればかりではなく、そこから解放してくださったのです。C.S. ルイスは言いました。現在の生活に満足なために、神の方を向くことができないという危険性は、彼はこれを危険と言ったんです。危険性は、娼婦には皆無である。しかし、プライドと共に生きる者、欲があり、自分をいつも正しいとする者は、その危険の中にある。私たちの働く職場で、私たちはなかなか自分の心を正直に見せることができません。私たちの学校でもそれは難しいでしょう。一番身近にいる家族の中でも自分を本当に正直にさらけ出すことに困難を覚えることがあります。しかし、神様はご自身の前では私たちが正直に自分自身を明らかにすることを望んでおられるのです。いな、そのような姿を自分では隠していると思っていても、神の前にはすべてが明らかなのです。神様はその私たちを裁くために、私の前に正直であれというのではありません。それを許し、癒し、包み込むためにそのことを望んでいらっしゃる。不思議な言い方になりますが、そのことによって我々と神様との友情は育まれていくのです。おそらく私たちのありのままを正直にすべて打ち明けて、それを丸ごとすべて受け入れて、共にその人生を歩き続けている人を見つけることは難しいと思います。しかし今日お勧めします。その私たちの正直な心をすべて引き受けてくださるお方がいる。私に打ち明けてごらんと語りかけてくださるお方、それがイエス・キリストです。このようにしてイエス様と私たちの友情は育まれていくのです。二つ目のこと、それは神に従うということです。私たちが神様に従って生きていこうとするとき、神様と私たちの友情は深められます。普通私たちは従順、すなわち従うことが友情の特徴の一つであるとは考えません。親やボスとの間にはその関係が成り立つでしょう。しかし友人関係ではこのようなことは考えられないのです。しかしイエス様はヨハネ15章14節で言われました。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。このところで使われている友という言葉は、新約聖書の言語であるギリシャ語を調べますと、そこには愛情と従順という意味が含まれていることがわかります。すなわち、主イエスとの友情には主に対する愛情と従順が含まれるということです。愛というのならわかる。しかし友情に従順が含まれるというのはどういうことなのか。この従順には二つの受け止め方があります。一つ、それは従わなければならないという立場。これはとても辛い立場です。そこに自発的な思いはなく、いやいやな気持ちで従うという義務感だけがあります。あるいは 従わないと罰を受けるというような恐れからの従順です。しかしもう一つの従順とは、喜んで従うということです。それは従うに値するもののために、そしてその人に従っていくことが最善であり喜びなのだという思いからの従順です。そのお方の愛と恵みを感じて、それに応答していく生き方です。イエス様の従う、イエス様に従うということは、この後者になるのです。よくこのあたりを誤解される方がいます。そう、その方は、あたかも前者のように、クリスチャンは、義務感や在籍感に対する不安や恐れから神に従っているのだろうと思うのです。しかし、実際は全く違う。ヨハネの15章の9節から11節に、イエス・キリストはこう言われました。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。ここから出ていくな。もし私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛のうちにおるのだ。とどまっているのだ。それは、私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちに宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。満ち溢れるためである。自分の願うことを何でも手に入れて、行きたいところに行けて、好きなものを食べて、健康も与えられて、そして誰からも束縛されずに生活している。一見多くの人が夢見るライフスタイルかもしれない。いつかそうなるために今頑張ってるという人もいるかもしれない。でも不思議なのですが、これらをすべて手に入れても、傍らから見ていて、全く幸せそうに見えない人がいます。その数は少なくはないのです。なぜでしょうか。自分の好きなように生きている人は幸いだろうと私たちは思います。しかし果たしてその人たちが本当に人生を喜んで生きているかというと、必ずやそうではない。私たちの前に私たちの人生を決めるような二つの選択があるとしましょう。あなたはどちらをも選ぶ取ることができます。そんな時、どう考えてもあっちよりもこっちを取ることが自分の願っていることであるならば、私たちは間違いなく迷うことなくそれを選択します。一時的にそれは私たちの喜びとなるでしょう。しかしその喜びが長続きするかというと、そうではないのです。イエス様は、もし私たちがキリストの戒めのうちを歩むならば、私たちは神の愛のうちに生きるのであって、私たちの喜びが心の中から満ち溢れてくると言われます。私たちは作り笑いはできます。私それすら難しい、もうピクピクしちゃう。作り笑いはできる、お上手な方いるかもしれない。心では別のことを思って、笑顔は素敵。でもよく言われるように、作り喜びはできません。テレビをつければ画面にはいつでも笑ってる人たちがいます。しかし喜びに満ち溢れてる人、私たちは見ることはほとんどないのです。 私たちがキリストの前に正直に、そのキリストに従い生きるときに、私たちは神の愛のうちを歩んでいるのであって、喜びが私たちの心の中から満ち溢れてくると、イエス・キリストは言われました。そして、それは真理だと思います。一時的な喜びならあるでしょう。しかし、喜びが満ち溢れてくるようなことが、果たして私たちの人生の中にあるのでしょうか。イエス様が私たちに与えようと願っておられることは、この喜びです。最後のことをお話します。それは、神が大切にしているものを、私たちも大切にするということです。誰かの友になるということは、その友が大切にしていることをこちらもリスペクトするということです。私たちが神様との友情を育むためには、私たちも神様の大切にしておられるものを大切にしなければなりません。別の言い方をすれば、神様が嫌うものに対しては私たちもそのことを考慮しなければなりません。ボーイフレンドがサッカーが好きな人なら、それまでサッカーに興味がなくとも、テレビや新聞でサッカーの結果を気にするようになりますでしょう。ガールフレンドがマリンブルーが好きだということが分かれば、どこに行ってもマリンブルーの贈り物を探している自分がいるでしょう。同じように、私たちがイエス様との交わりを深めていくならば、イエス様が関心を持っていることに私たちの関心が及び、イエス様が大切に思っているものを私たちも大切にするようになります。それでは、神は何を大切に思っているのでしょうか。それは、すべて、この聖書の中に書かれています。私たちが誰かに恋するときのことを考えてみてください。送られてきたラブレターをもう隅から隅まで読まれた方いるのではないですか。中には日に照らしてみちゃったりして何も別に出てこないんですが、送られてきたラブレターを隅から隅まで読み、その字から彼あるいは彼女が今何に興味があって何を考えているのか心集中して、その時の字体から文章の背後にある気持ちまで察しようとはしないでしょうか。神様が何を重んじているのか、何を大切にしていらっしゃるのか、それは聖書の一ページ一ページに触れられています。それを見つけて、神様が大切にしているものを私たちも大切に生きるのです。そしてそれは必ず私たちの人生を豊かにし、私たちは誠の幸いというものを知るようになるのです。自分が大切にしているものを尊重してくれる。そして自分をも大切にしてくれる。そんな友を私たちはないがしろにするでしょうか。いいえ。互いの友情はますます育まれていくに違いない。神様も同じように、私たちが神様の大切になさっているものを大切にしていくときに、その友情は確かに育まれていくのです。今日は三つのことを見てきました。神の前に正直になること、人間皆神の前に優劣はありません。神の目から見れば私たちはみんな医者を必要としているものです。そんな私たちに神様は正直に、ありのままで私のもとに来なさいと語りかけている否、語り続けております。私があなたの人生その終わりまであなたに付き添い、あなたを包み、あなたを癒すとイエス・キリストは言っておられる。 そしてこのキリストと私たちの関係は、キリストへの私たちの従順によって成り立ちます。この従順とは自由を失うことではなくて、いやいやながらの従順ではありません。キリストに従うことにより、喜びが心の底から満ち溢れてくるのです。自由の名のもとに、自分の願うことを追い求め、幸いを夢見続けてきた私たちは、ここで聖書が何を言っているのかお分かりになりますでしょう。そして最後に、私たちはこのキリストを愛するがゆえに、イエスが喜ぶことを大切にしていることを自分も喜び大切にするという人生へと導かれていくのです。それが私たちに命をお与えになった神が願う私たちの王道と呼ばれる人生です。これらが神との友情を深めてくれます。そしてその友情に終わりはなく、それは常しえに続く友情なのです。お祈りしましょう。天の父様、こんな私たちを神であられるあなたが友と呼んでくださること、本当に私たちは恐れおののくような思いでそのあなたの語りかけを聞きます。あなたは私たちと友情を育みたいと願っておられるということをこの朝確認しました。自らを飾り強がり、水が心を隠しながらあなたの前に出るのではなくて、あなたがすでにおっしゃってるのですから、ありのままの姿で正直にあなたの御前に出る勇気を私たちにお与えください。そしてもし私たちに変えるべきものや改めるべきものがあるなら、どうかあなたがそこに手を触れてくださって我らを癒し、私たちの傷口を塞ぎ、ますますあなたと友情関係を育むことができるような心の健康をあなたがお与えくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。私の愛のうちにおりなさいと、私の言葉に従う者、それは愛のうちにおり、また喜びが湧き上がってくると、我々の人生を振り返って思います。一体どれだけの喜びというものを私たちは経験してきたことだろうか。笑ったことは数限りなくありますが、本当に内なる平安、内なる喜びというものをどれだけ私たちは経験してきたことか。主は言われる、その喜びがあなたの心から満ち溢れるから、私の言葉のうちにとどまり、我に従えと、主よ。どうかそのような生涯を送らせてください。あなたが素晴らしいお方であり、あなたが私たちを愛して恵みに満ちたお方であるから、いやいやではなくて、当然あなたに従うことが、人生最善の道であると私たちは思うから、あなたに喜んで従うものとさせてください。そして神からのラブレター、聖書を通してあなたが喜ばれること、あなたがお嫌いになることを見極める心を我らにお与えくださって、願わくば あなたが喜ばれることを我々も喜んで成し得るものとしてくださいますことを何とぞよろしくお願いいたします。その生涯がどんなに祝福に満ちているかということを主よ、私たちは日々の生活で私たちに体験させてください。今日共にこの礼拝を捧げることが許された主にある兄弟姉妹お一人お一人の心にある祈りと願いに合わせ、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは罪人の友と名指しされることをよしとしてくださった我らの主イエス・キリストの恵み、喜びに満ちあふれる生涯があるのだと、そのためにイエス・キリストをこの地に送ってくださった我らの父なる神のご愛、そのような生涯へと私たちを日ごとに導いてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日これからこのところから立ち、またそれぞれの生活の場に戻っていく私たち一同の上に今も後も余々限りなくあらんことを。アーメン。